今日は詩編の84編です。このところには神の臨在の中に生きる幸いが語られてあります。一節に、万軍の主よ、あなたの住まいはなんと親しいことでしょうと。住まいとは、おそらくこれは神殿を指しているのではないでしょうか。そしてまた二節のところには、私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。神殿の大庭があるわけですけれども、しかしそこに入る、そしてそれは神様の臨在の中に出るということであるわけです。二節の後半には、私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。神がおられる、これほど幸いなことはない、そしてそれが心の中から賛美となって出てくるということであるわけです。三節には、スズメさえもツバメもという言葉が出てきますけれども、それは本当に小さな鳥に足りないものを表しているのではないでしょうか。しかしそういうものがあなたの祭壇のところに得ますという言葉があります。住処、また雛を入れる巣、そこに宿るということであるわけですけれども、あなたの祭壇のところ、今はもちろん神殿も祭壇もありません。しかし私たちには、私たちの罪の贖いとなってくださったイエス・キリストの十字架があるということです。ですから私たちは十字架のもとに住まう、そのところに、神の御前に私たちはいるということです。どのような苦しみや悲しみがあったとしても、イエス様の十字架の前に私たちがひれ伏す時に、神様の愛と憐れみを与えていただいて、私たちはこの十字架によって許されて愛されるものとなる、そのような臨在にいるということは感謝なことであるわけです。4節に、なんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。神殿の中に行こう、そしてまた神の臨在、そしてまた十字架の贖いの中に自分は生かされている、そのことは感謝であり、神を褒めたたえるということであるわけです。また5節のところに、心の中にシオンへの王子のある人はという言葉が出てきます。シオンへの王子とあるわけですけれども、おそらくこの礼拝をする巡礼者がシオンの山を歩いていく、そして行くつく先は神の臨在である神殿、そこを目指していくわけです。しかしまたそこに至るまで、6節には、涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとしますとありますけれども、このイスラエルの荒野アラノを旅していく、そしてまたあのエジプトを脱出したイスラエルの民はアラノの中にあって水がない、その時に神様はモーセに命じて岩を打たせ、そしてそこから泉が湧き出たということがありますけれども、神様はそのような苦難の谷をすぐる時にも、私たちにこの渇きを癒す水を与えてくださる。イエス様がヨハネの4章でサマリアに行かれた時に、そこに一人の女の人がいましたけれども、この水を飲むものはまた乾く、しかし私が与える水を飲むものは、この渇きが癒されるだけではなくて、その泉がこの内側から出てくるということをその女の人に言われて、そしてその女の人は魂の渇きが癒され、この方は何もかも私のことを言い当てた、もうメシアに違いない、町の人たちに証しをする、そして救われるということが起こったわけですけれども、私たちの魂を癒してくださるのは誠の神様以外にはおられないということであるわけです。そして私たちのうちに湧き出る泉っていうのは、まさにそれはご聖霊であるということを思います。神様は私たちの心の内に働いてくださり、そしてまた私たち自身が泉のように人を潤すことができるようになる。7節に、 彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れますとありますけれども、やがては私たちは涙の谷を通って、そして神の御前に出る、その時があるということです。私たちは神が共におられる、このことはいかに幸いなことであろうか。十節に、あなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。ですから、神の大庭、神殿、そしてまた神がそこにおられるところにいる幸いということは、もうたとえ一日であっても千日に勝る。また悪の天幕に住むよりは神の家の門口に立ちたいのです。悪の天幕っていうのは、言うなればこの世の映画ということを言っているのではないでしょうか。そのような中にいるよりは神の家の門口に立ちたい、神の御国に入る、もうそのところの、もう自分は門番であったとしてもいいということを言っているわけです。表題にはコラ人による参加と出ているわけですけれども、コラはこのモーセたちに逆らって、そして滅ぼされる。しかしその子孫は神様の憐れみをいただいて、神殿にあって歌を歌う、賛美をする人、そしてまた神殿の門口に立つ門営として用いられた、そういう人たちであるわけですけれども、本当にそのようになったとしても、神の臨在のそば近くにいることがなんと幸いであろうかということを教えられます。そして11節に、神である主は太陽また盾、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。神様は良きものを私たちに与えてくださる。それこそ私たちの幸いは主なる神様にあるということです。そして12節に、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼する人はとあるわけですけれども、私たちは神の姿を肉眼で見ることはできません。しかし私たちは心の内に信じて、そしてまた神様が共におられる、そしてまた神様の中に私は生かされている、そのことを信じる人は幸いな人であるということです。どのような苦難の中にあったとしても、私たちは神がおられる、このことによって平安、そしてまたやがて来たるべき神の栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。